絆通信。毎月第1、第3土曜日のこの時間は、大ちゃんの絆通信をお送りしています。ご一緒いただくのは、お墓の禅定山の南山大樹さんです。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は、お墓の禅定山の提供でお送りします。さて、大ちゃん、
はい、
ね、もう2月も終わりになってきましたけど、早いですね。
早いですね。
4月2月と、本当行く逃げるいうふうに言いますけれども
本当ですね。
ほんまですね、はい。さあ、そんな中なんですけれども、大ちゃん、今回はどのようなお話お伺いできますか？
そうですね、やっぱり1月以降よく言ってる、やっぱり家族のね、
はい、
絆っていうところをテーマでね、ちょっと面白いね、
はい、
ニュースというかね、
はい、
まあ、皆さんにね聞いていただいたらためになるかなっていうお話を、
はい、
お持ちしましたので、
はい、
お話したいかなと思います。
お願いします。
はい、まずはですね、はい、家族の、まあ、絆、家族愛とか言われますけどね、はい、が、まあ、子供にもたらす効果、
はい、
驚きの効果4つっていうところをちょっと皆さんにね、
はい、
お話したいと思います。
はい、
まず1つ目なんですけど、家族と夕食を共にする子供は、
はい、
飛行に走りにくく言語能力が発達するって言われてるらしいです。はい、これがね、またね、回数によっても統計が出てまして、はい、なんか1週間にね3回以上家族と夕食を共にする子どもさん、
はい、
まあ、幼児から青少年っていうところなんですけど、
はい、
まあ、肥満とかね、
はい、
乱れた食生活をする確率っていうのが、
はい、
低いっていうことが報告されてるらしいです。
はい、
でまたですね、1週間に2回以上家族と夕食を共にする青少年は、
はい、
まあ、麻薬とかですね、
はい、
タバコとか、
はい、
に、まあ、染めていくっていうことはほとんどないというデータが出てるらしいです。
うん、
はい、まあね、家族と食事を共にするっていうことについてね、
はい、
先ほど言いましたが言語能力、
うん、
このやっぱり大きくね、うん、発達していくことなんで、やっぱり家族とね一緒にいるとお話がこういろいろ話がね飛び交うっていいますかね、
う
ん、まあ、そういったことで、また大人のね言ってる話は子供が聞くんだろうというふうに思います。うん、はい、2つ目です。
はい、
父親との関係が良好な子供は成績が上がるらしいです。
お
お、はい、これ私が言ってるんじゃないんで
、
はい、ですね、父親との関係が良好な子供は、
はい、
授業および課外活動において、
はい、
平均以上の点数を出しやすくて、
はい、
ストレスに打ち勝つ能力、
はい、
自らを自制する能力、
はい、
社会性に優れているっていうことが報告されているらしいです。一方ですね、父親との関係が冷え切っていたり、
はい、
まあ極端に言えば離婚とか、まあ、昔で言うとね、はい、戦死とか病死っていうところで、父親のいない家庭で育った子どもさんっていうのは少しね、
はい、
メンタルが、まあ、精神的にちょっと少し弱いところがあるということと、学業成績も悪くなる可能性があるということですね。でさらに非行とか、まあ、結婚してからの離婚率っていう高くなる傾向があるらしいです。はい、まあ、これは2つ目ですね。
はい、
はい、3つ目なんですけど、夫婦関係、親子関係が良好な場合、はい、病気から早く回復するっていうデータがあるらしいです。で、夫婦関係、親子関係が良好な人の場合、
はい、
病気からの回復速度が早くなることが報告されているらしいです。はい、そしてですね、夫婦関係、親子関係が冷え切ってるっていう場合は、
はい、
関係が良好な人に比べて病気の回復速度が 40% も遅いということらしいですね。まあね、したくてなってる人ばかりじゃないと思いますので、ね、はい、まあ、4つ目ですけど、
はい、
母親の愛を十分に受けて育った子供は一生免疫力が高いって言われてるらしいです。まあ、母親の愛を十分に受けて育った子供は免疫力が高くなりやすく、
はい、
その効果はなんと一生の間続くということが報告されています。特に母親との親密な関係を築いた子供は炎症を誘発させるタンパク質の分泌が抑えられて心身管障害、うつ病、喘息のリスクが低下するっていうことが報告されてるらしいです。はい、まあそういう報告ですんでね、はい、まあ、そういったところですけどね、やっぱりこう家族のね絆といいますか、はい、愛といいますか、
はい、
すごい力だなというお話なんですけれども、はい、まあ一つのね、目安といいますか、まあ、そういったもんだというふうに感じます。ね、まあ、いずれにしましてもね、親は子供にね、
はい、
愛をね注いでいるんだっていうつもりでやってますし、はい、ね、子供さんもやっぱりね親御さんと一緒に、まあ、いる時間っていうんですかね、まあ、いい意味では本当にあった方がいいと思いますしね、まあ、当たり前のことなのかなっていうふうに思う部分もありますしね、はい、まあ、そういった、まあ、お話です。
はい、
はい、まあ、ここでですね、はい、よろしいですか。
はい、どうぞ。
そう、まあ、お墓に関してじゃないんですけれど、はい、亡くなった方に対してのね、
はい、
まあ、そういうね子供さんからお母さんっていう立場への手紙っていうのがあるんですけど、
はい、
まあ、ちょっといいなと思ったんでご紹介したいなと思います。
お願いします。
はい、息子さんからおふくろさんへの思いの手紙です。背景、お母さん、久しぶりです。あなたがいなくなってから早11年、あの時小学生だった、まあ、女の子ですねはもうすぐ就職です。中学生だったお兄ちゃんですね、お兄ちゃんは今や2児のパパです。時々聞こえませんか、ぎこちない木魚の音。そのね息子さんにそっくりでしょと、あなたのひ孫ですよと。最近あなたと同世代の人を見ると元気な方、思うように動けない方、亡くなられた方、様々ですがそばにいてくれればどんなに心強いかと感じています。親父も遅れて行ったけどそちらでは幸せにしていますか。時々でもいいから覗いてくださいね、見守ってくださいねっていうお手紙ですね、息子よりっていうことで、はい、まあ、こういったことでね、まあどういうんですかね、ひ孫さんの成長のことも含めてだと思うんですけど、まあね、孫さんですよね、自分の子供さんですよね、
はい、
のまあね、ちっちゃい時にその木魚を叩いていた、それにそっくり今もやってますよと、ね、やっぱりその子供さん、息子さんがね、小手紙書かれて息子さんがやっぱりそういう姿をね見せられてるっていうか、まあ、そういったことなのかなっていうふうに思うんですけど、
はい、
まあ仮にねご両親がいると、まあ、直接ねお話できるんですけど、亡くなられてからもねこうやってね、思いの手紙といいますか、
ね、心の中で会話ができるっていうか ね、
やっぱいいなと思いますね。
はい、そうですね。でまた自分も逆に考えてね、
はい、
自分がいるのはお父さんお母さんがおってくれたからやし、お父さんお母さんにはまたお父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんがいてくれたからやっていうつながり絆を感じてるっていうのが、つながっていってるっていうのが分かる手紙やなというふうに思いました。
そうですね、はい、
ね、そんな、ま、木魚の音も自分ね、はい、お兄ちゃんと時と一緒に似てるやろみたいなね、そうやってつながっていくっていうのもいいですね。
そうですね、やっぱこういうねこの気持ちといいますかね、
うん、
穏やかな感情で入れるようにね。
そうですね、
はい、
自然とやるようになるんですよ、子供もね。
そうですね、
教えてないのに、
はい、
ね、
本当その通りだと思います、
ね、
はい、
おりん何回鳴らすとか教えてなくても
本当、ね、
同じ数叩いてるんですよね、はい、でちゃんとろうそくのある場所とか知ってたりするし。
そうですね、
この買い物に行ってもあら、こんなに短いろうそくあるのとか、こんな大きいろうそくあるのとか、いつも家にあるものと違うものを見ると発見するんですよね。
すごいです ね、
なので何も言わなくても、
はい、
そう、背中を見て育つじゃないですけど、親がそうやって心の中で会話してる、そんな気持ちっていうのはつながっていくんやろうなって思いますね。そうです
ね、別にね、お仏壇とかね、お墓だけじゃなくてもね、
う
ん、みんな、
ね、
他のこともそうだと思います、うん、はい、
そうなんですよ。やっぱりそういったところって言葉でねつながっていくんじゃなくって、気持ちっていうのはそういったハートでつながっていくんやなって思いますね。
そうですね、
うん、これからもそうやって、はい、まあ、お墓に手を合わせるとかね、お仏壇に手を合わせるっていうことを何も語らずともね伝わっていくような、そんな絆が生まれてくるといいですね。
そうですね、まあいろんなね、先ほどのお話なんかにもありましたね、賛否両論あると思うんですけれども、はい、まあそうではなくてね、家族とこう向き合って、
はい、
はい、そういうね穏やかな気持ちで入れたらいいなというふうに思います。
そうですね、はい、今日もいいエピソードをお伺いできました。ありがとうございます、はい。というわけで、だいちゃん、ここからはお墓豆知識のコーナーへと移ります。今回はどのような豆知識でしょうか。
はい、まあ、最近ね、私どものところにやっぱり問い合わせが多いのは、
はい、
永代供養なんですよ。
永代供養、
はい、
はい、
で永代供養ってね、永代しようとか言って、ね、
はい、
墓地を買うときとかに、
はい、
墓地は土地を買うんじゃないんですよね、
はい、
永代使用料っていう形で、これは公共の墓地でもそうですし、はい、お寺の墓地でもそうなんですけど、永代使用とは違いますよっていうことがまず言えますね、
はい、
はい。それとね、よくあるんですけど、
はい、
永代供養っていう風に最近いろんなね形でお墓じまいをされる方とかを対象にした永代供養もあればですね、いろんな形があるんですけど、
はい、
よく気をつけていただきたいのは未来永劫の永代じゃない場合もありますよっていうことですね。
ということはどの永代
ですか？大体ですけど弔い上げって33回忌50回忌とかってよく言われるんです、
はい、
でそれぐらいで、終わられるっていうのを永代という表現してるところが多いです。
なるほど、
はい、
どれもこれも同じ意味合いではないということですね。
そうですね、結論から言いますと、お骨の扱いをどうしてくれるのかっていうことと、お経をねきちんとあげてくれて、やっぱ供養のね気持ちでやってくれるかどうかっていうのが、まずポイントだと思うんですけど、そこら辺でねお値段とかも若干変わったりとかもするとこもあります。でもう一点はですね、
はい、
永代供養と一重に言いましても、いろいろとこう形があります、
はい、
ロッカー型のようなね、
はい、
納骨堂からですね、きちんとね仏壇のような形でお祭りされてるこう納骨堂もあればですね、
はい、
そうではなくて、私どものように永代供養のね、はい、お墓という形でお骨を土にね返していきながら、ずっと供養をね、ご家族がいる間はご家族も参加していただいて、でそうでなくなればお寺様や我々がね代わって、永代供養していくっていう、そういったことですよね、いう形もありますし、様々なんですけれど、合同のね、皆さんと一緒に会える合同納骨のタイプもありますし、
はい、
お寺さんにね預かっていただくとかってよく言われるんですけど、
はい、
お骨の扱いだけね、無理にならないようにだけお気をつけいただければなというふうに思いますね。
そうですね、
はい、
また詳しくはお墓の全城山までご相談いただけたらなと思いますね。
はい、
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
大ちゃんの絆通信、本日はこのあたりでお別れです。次回は3月4日のこの時間にお会いしましょう。大ちゃん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はお墓の全城山の提供でお送りしました。